東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。
東洋医学の診断法の防診に入ります。防診では人の内なる気の状況を診断する方法です。例えば精神状態とか、あるいは色とか光沢とか形とか五感の様子とか姿勢とか喋り方とか、いわゆる形態です。こういった様々な側面を見ることによって気の状態を判断したりするという技術です。この防診って目で見るわけですから、何を見るかと、あとどこを見るかによってまた様々な角度があります。基本的に人の顔とか五感とか、鼻とか目とか舌とか口とか耳とか手の爪とか足とか皮膚とか分泌物、おしっことか便便とか、そういった色とか形とか観察することによってその異常を察知して内なる病気の状態を把握する技術です。まず何を見るかっていうことなんですけども、病気ですから気を見ますので、気っては肉眼で見ることできないんですよ。特殊な能力を持っている人であれば気を見ることができます。例えば昔テレビでオーラの泉という江原さんという方がいます。彼はオーラ見ることができます。太極拳の達人とか気の流れ見ることができます。修行している人たちはこの気の流れを見ることができます。ただ一般の人だとするとそういった能力を持ってないんですので、気そのものを見ることできないんだけども、小という形で気の状態を判断することができます。例えば目の輝き、髪のツヤ、皮膚の光沢とか、例えば出張ってるだとしたらそこに詰まってるということを意味します。へこんでるだとしたらそこが気が足りない、弱くなってるということを意味します。風船見ると分かります。風船だから気がいっぱい入ってるでしたらパンパンな状態になりますけども、気が抜けてる状態でしたらシワシワになります。その光沢とか色とかツヤとか、あるいは形とか、そういった方法で気の状態を見ることができます。これは防気です。あと防体です。状態を見ます。状態では例えば精神状態、元気かどうかで見ることができますし、あと話し方です。ついこれ最近のことなんですけども、この間電車乗って隣ある人が座ってて、ずっとクスクスと笑っててブスブスで話してます。あ、これクスクスと笑ってブスブスって言ってるというタイプの人はだいたい心の方が弱ってるということが分かります。そういった喋り方とか顔の表情とかによって気をどういうふうに病んでるかっていうのはある程度判断することができます。あと姿勢、座り方とか立ち方とか歩き方とか、例えば歪んでる場合だとしたら歩き方で見るとどういうふうに歪んでるかと分かりますし、座り方見るとこれ歪んでる状態把握することもできます。あと食べ方で、よく噛んで食べるか、よく噛んで食べないかとか、消化器の判断することができます。あと呼吸の場合は呼吸が短いとか浅いとか、口呼吸をよくするとか、その人の呼吸の機能も肺の機能も判断することができます。この状態を見る他に色を見ます。色っていうのは顔の色とか五感の色とか、舌の色とか目の色とか耳の色とか、手足の色とか皮膚の色とか。色っていうのは例えば赤い色、青い色、黒い色、黄色、白色、これ全部それぞれ意味があります。その色の状態を見て、あ、体の中に熱がこもってるか、寒気がこもってるか、湿が溜まってるか、水が溜まってるかとか、いろいろ判断することができます。形を見ます。形っていうのは簡単に例にしますと、例えば体の歪みチェックするときに、顔の歪みを見るときに、鼻の鼻筋をちゃんとまっすぐになってるかどうかって見ます。鼻筋曲がってる人ってはほぼ間違いなく腰の方が曲がってます。両方の耳の高さ見ます。片方の耳が下がってて片方の耳が高いだとしたら、あ、これは首の方がずれてるなと分かりますし、あと耳の大きさ見ます。正面から見て左右の耳が大きさが違うだとしたら、あ、これは頭の方回旋してるなっていう分かります。いろんな形で見るとこの骨格の歪み確認することもできます。あと五感、例えば鼻の形とか 口の形とか目の形とか耳の形とかで見ると体どういうふうに病気が潜んでるかっていうか判断することができます。手も一緒です。手足の形を見るときもできます。例えば扁平足になっていれば、本来は足裏の方はちゃんとアーチがありますけども、そのアーチ崩れてしまって扁平足になったりするとか、あるいは外反母趾の方、外反母趾の方は親指外側の方に曲がってますので、だいたい肘の方が弱いです。外反母趾の人って今までは例外見たことないんですけども、まあ、100% 言われて言い過ぎですけども、9割以上の方っていうのは甘いもの大好きです。甘いもの食べ過ぎて人は火が弱いですので、足の親指の内側の方は火気が通って外側関係通ってますので、火が弱くて関係の方に引っ張られると親指の方は外に引っ張られます。形を見ることで病気判断することができます。あと出来物、プツプツのできたものとか見たりすると、木はどういうふうに病んでるかっても判断することができますし、あと分泌物多いだとしたら、ね、色とか性質、ネバネバの状態とかで見ることによって体の中の老廃物どういうふうに溜まってるかっていうのは判断することもできます。あとはどこ見るか、見るっていうポイントはいろいろあります。東洋医学の独特な考え方ではないんですけども、全身のどのパーツ見ても全身の情報を凝縮しているということを東洋医学は考えています。現代の西洋医学も一緒です。例えば細胞一つに全ての DNA の情報はそこに凝縮してます。だから細胞一つ使って体をコピーすることができます。東洋医学もそうです。例えば目一つ見て体どこ悪いかっては全身の状態判断することができます。私耳診をよくしますけども、耳の一つ見るだけで体どのパーツはどういうふうに病んでるかっては8割9割以上の確率で判断することができます。見るポイントとしてはまず顔を見ます。顔の色、艶、形、表情で、あと五感、耳、目、鼻、口、舌。例えば舌の場合は舌診があります。舌診というのは東洋医学の診断するときに舌の色形をよく見たりします。あと手足、手の色形とかで、あと足の場合もよく見ます。足に関してはリフレクソロジー、そういった東洋医学ではない主義もありますけども、東洋医学でも足見るという技法があります。胴体の経血を見たりすることもあります。経血のところに出張ってるかへこんでるか、色形見て判断したりするということもあります。
今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか。東洋医学を暮らしに生かす身近なものとしてこれからもお伝えさせていただきます。もし今日の内容を誰かに知ってもらいたい、誰かのお役に立ててもらいたいと思ったら、この講座をシェアしていただけると嬉しいです。またこの講座の最新号をいち早く見たいという方には YouTube のチャンネル登録がおすすめです。ではまた次回お楽しみに。